今、Linux の方についての説明をいただいたんですけれども、同じ AMF で、ブリューについての、状況がどのように変化したのかということと、そちらに関して今後の見通しについてのご説明もいただけませんでしょうか。
ブリューに関しましては、やはり、非常に皮肉なことに、Linux とほぼ状況が近く、こちらの方は、経営が変わったというよりは、国内の、移動機メーカーの事業環境の変化というふうに、見ております。具体的には、ブリューの方は一社、製品計画を完全に、中止しております。これは我々のソフトを採用いただいた製品を中止するというよりも、ある、事業分野、ある事業者向けの、携帯電話を作るという、その計画自身が、なくなっております。もう一社は、まだ事業計画を、定まらないという状況にあります。こちらの方は、我々の、ブリューのリファレンスインプリを使って実際今でも携帯電話の開発を継続しておりますが、製品計画に関して、当初今年末と、見ていたものが来年の春に、ずれることは確定していて、かつその来年の春のモデルに関しても、まだ、正式に製品計画が確定していないところを鑑み、我々としては同じような形で非常にリスクを持っているものであるというふうに考え、Linux のリファレンスインプリと同様に今回受却することにいたしました。
数字面でですね、まず何点か確認させてください。外注費がですね、ここから先というのはスローダウンさせますという話なんですが、実際のところですね、4月6月というのはこの31億円がですね、いくらぐらいで落ち着く見通しでしょうか。
実は4月分確定している中でですね、こういう状況になることが、監査法人さんもお分かりだったので、4月分発生したのはちょっと、今回の特措の中にも、取り込んでます。ですので、4月分についてはもう、第二四半期には影響しないというふうにお考えください。で、5月6月以降ということになりますと、当然その外注、協力会社様各社様とですね、契約がある中でですね、1ヶ月前のノーティスなのか3ヶ月前のノーティスなのか、いろいろ契約形態があるものですから、若干ですけれども、億という単位にはおそらくならないと思いますが、5月6月と残る、ことは、あります。はい、現状ではそのような見通しでおります。
そうしますと、もう4月分に関してはもう、認識済みで、5月6月マックス1億1億と見たら2億円ぐらいで収まる、そういう理解でよろしいですか。
そこまでおそらくかからないだろうという、ご理解の方向としては、そのようなご理解で、構いませんが、金額はそこまでかからない予定です。
わかりました。あとすいません、
補足としては、5月に本当に入ってから、今回こういう判断に至りましたので、監査法人として、4月の分に関しては特損に含めるという形で、認めていただいております。先ほどこうなることは分かっていてという評価があったので、ちょっと4月分はというので、4月の前に分かっていたかというと、そうではなくて5月に入ってから、分かりましたので、4月分に関しては、特損の中に入る形になっております。なお5月6月に関しては、我々ほとんどの開発を外注さんを使って行っておりますので、実際AMF の開発に携わっている社員は本当に20名にも満たない体制ですので、外注さんに関しては契約上一番短い、本当に解放できるところからはすぐ解放し、先方さん、外注さんによっては小さい会社もありますので、そういうところは長いところになると3ヶ月というところもございますが、大半がだいたい1月前のノーティスという形で契約を終了させていただいております。ですので少し5月6月というので発生はしてきますが、原則としては大規模開発、それからいわゆるスタッフ、その外注さんですけどスタッフは順次開放しているという形で、最終的には非常に小さな体制に戻ります。
はい、すみません。2つ目がですね、 まあ、今回の下方修正、売上高の下方修正の一つとして挙げられている Java 関連で6億円ダウングレードしましたという話なんですけども、これ3ヶ月前のですね説明会で、Java に関しては、まあ、モトローラ、あちらの方がスローになってきているので相当コンサバに見てますと おっしゃってた記憶があるんですけども、そう考えるとですね、今回またさらにそこから6億円下方修正ってちょっと理解できないんですけども、どこ向けを特に落とされたということでしょうか、あるいは単価の下落が全般的に生じていて、台数ベースでは減らないんだけども単価が下がったんで6億円、ダウングレードしました、そういうことですかね。
私から回答させていただきます。具体的にある、会社さん向けで、その売り上げというのを、4割ぐらい減で、計算し直しております。で逆に、他の会社さんで若干、上振れているところがございます。でそのお客さんに関しましては第一四半期の、ロイヤリティ本数の報告というのが4月末に入ってくるんですが、その本数が、我々が想定していたものよりも非常に悪いと、あまり特定のお客さんの話をするのは、不適切かと思うのですが、すでに市場でも、知られているある会社さんの業績が今非常に悪化しているという、ことに関して我々も、その事実がかなり、明確に判明いたしましたので、今回の、見通しに関しては、1,3 の数字をベースに修正を、しております。逆にその、減った分が我々の別のお客さんにもあるのであれば結果的に別なところから売上が発生する形になりますが、今回こういう形で下方修正する中であまり期待を持った数字にするべきではないということでかなり保守的に数字としては組んでおります。我々としては今回各営業から上がってきた数字をそのまま一番ボトムのところで出しておりますので、当然これ以上の業績には持っていけるというふうに思っておりますが、数字としては今回非常に短期間で作り直したこともありこういう形で作っています。ですから単価の下落とかではなく、もう具体的なある特定のお客さんの一旦の実績をベースに修正しています。
すいません、今のその単価の下落じゃないというのはよく分かったんですけども、もう一つ可能性としてその、競合他社製品というか全然別のですね、もっともっと安いコストパフォーマンスの良いものへのリプレイスメントが起こっていると、そういうことは心配しなくていいですか？
はございません。13のその会社さんの、出荷数量というのは、実際公表されておりますので、それと照らし合わせた結果、我々の製品が置き換わっているということはないです。実際市場で我々も製品をチェックしておりますので、今その会社さんのいわゆる、メインプラットフォームに関しては全部、我々の Java を使っていただいているというのは確認しています。
はい、ありがとうございます。
ご説明ありがとうございました。IA ソリューションを、今回評価損に至ったというか、その中国事業海外事業 その環境の変化についてももう少しご説明いただけないでしょうか。
当初我々が、IA ソリューションと一緒になろうというふうに思ったのは、中国が世界の一大家電工場になるというふうに我々は見ておりました。特に北京オリンピックに向けて第三世代携帯電話の免許の発行という割合が出るということを見通して、例えば DVD プレイヤーでいうと、もう 95% 以上の DVD プレイヤーが中国で作られていると、同じような形で携帯電話もいずれ大半が中国で開発され製造されるというふうに我々としては見込んでおります。特にその起爆剤となるのが北京オリンピックに向けての第三世代携帯電話の免許割り当てというふうに見ていたのですが、ご存知のようにいまだに第三世代携帯電話そのものの免許割り当てというのが不透明な状況で、 もうすでに第3世代は、免許を割り当てずに第4世代に行ってしまうんではないかとか、そういう声も出ております。まあ、その中で我々としては、IA ソリューションを通じて、まあ、大きく売り上げを伸ばしていくということが当初、我々としては、M&A の、一応事業計画というふうになっておりましたが、残念ながら、買収当時とほとんど、現状でも、売り上げが伸びていないと。まあ、逆に、IA ソリューション自身の、人数は、増えております。これは、我々日本とかアメリカとかヨーロッパとかっていう非常に人件費の高いところでの採用を非常に抑制している中、北京、上海、台湾での採用というのを進めております。今 IA ソリューションの売り上げのもうほとんど8割9割というのがアプリクスからの業務委託というふうになっておりまして、もう会社の位置づけとして当初考えていた中国事業への販売会社ということではなく、ある意味でオフショアの開発、要するに日本国外での効率のいい開発という位置づけになってしまったため、今回こういう形で減損処理をすることになった。まあ、来年の北京オリンピックで本当に中国市場が羽ばたけば、また我々の業績には寄与していくのではないかというふうに思っておりますが、あまりその規模的観測だけで進めるべきではないというので、今回これも監査法人からは、まあ、中間期ないしは期末までは様子を見てもいいんではないかという、意見もありましたが、まあ、我々としては、早い段階で、まあ、市場が、リスクとして見ている状況をなくしていくべきだろうというふうな判断で今回こういう展開になりました。
そうしますと御社から見ますと、その、まあ、外注の代替といいますか、その開発拠点としては引き続きその活用されていかれるということは変わらないという。
はい、幸いのことに我々が当初買収したときには離職率が3割ぐらい、これはまあ中国市場では非常に一般的な、まあ日本でも10年前のソフトウェアの産業というそういう形だったんですが、まあ昨今は 3% 台という非常に日本でもなかなかいない、そういう意味では離職率が低くなっている。でこれは決してその給料が非常に高いわけではなく、実は採用時での他の会社に取られるというのは相変わらず多くて、特に IBM とか、モトローラのように給与の高いところでは採用時で、まあ、うちよりあっちの方が給料がいいから行っちゃうというのはあるんですが、一旦、まあ、入社していただいたスタッフに関しては、給料が現地水準では決して高い方ではない にもかかわらず、まあ、非常に、長くいていただいている、よく働いていただいているというふうに見ておりますので、開発拠点としてはうまく運営できているのではないかというふうに思います。
ありがとうございます。2つ教えてください。1点目なんですけど、長期的な見通しで、前回の決算説明会の時にでも、Java に関して、まあ、エクステンションったところも、まあ、そろそろ立つものもなくなってきているという話もありましたし、まあ、プロファイルについてもある程度もうできてきているという話で、本当にその次世代 Java といったところで、マーケットがあるのかというところに対して、まあ、やや疑問というのを感じているんですけど、この辺の次世代 Java で、本当にどれだけこの先収益として見通せるかというところに関して、お伺いしたいのですが、よろしくお願いします。
次世代 Java に関しましては、どちらかというと、今の収益の延長線上にあるというふうに考えております。やはり、そこの上に乗るプロファイルであったりとか、エクステンションというのは、今あるものと全く変わるわけではないので、ほとんどのものが、現在我々が CLD 市場で提供しているものの延長になると見ています。逆に、まあ、そういう意味で言うと、我々の今の既存のお客さんに対して既存のものを提供しているだけでは、まあ、利益率は非常に高くなりますけど、まあ、開発投資があまりいりませんので、売上としては、まあ、正直言って、横ばいという形にならざるを得ない。まあ、その中で、まあ、今回非常に、まあ、皮肉な結果になっているんですが、いわゆる我々の、Linux の RI であったり Blue の RI、そういう新しいプラットフォームを使うということに関しては非常に保守的、お客様の方も保守的な判断で、乗り換えないしは新しいプラットフォームを使うということを控えていらっしゃるんですが、逆に、Java に関しましては、開発、その開発投資及び、それを維持していくことに関してお客様としても、非常に、コストメリットがないということで、まあ、我々の Java を採用いただけてない、非常に大手のお客様も、まあ、Java の開発に関しては自社内での開発を まあ、収束していき、我々の Java を採用を検討を真剣に始めているところも出てきております。そういう意味では、まあ、残存者利益という言い方は適切じゃないかもしれないんですが、まあ、我々が、事実上世界で、一番、きちんとした充実した Java を安定的に提供し続けているという中で、その採用はまあ今後も広がるだろうというふうに見ております。まあ、事実上もう対抗馬がほとんどない状態になってきておりますので、そういう意味では追加の開発投資がかからない中で売上に関しては増やしていくことは十分できるのではないのかなと。そういう意味では収益性に関しては非常に高収益なビジネスとして維持はできるというふうに見ております。
分かりました。あと2点目なんですけど、まあ、先ほど9年までまあ待つとか、まあ、待ってほしいとか、まあ、そういうお話ありましたけど、その中で従業員の、まあ、スタッフの方のモチベーションといったところに関して、まあ、今までと変わらないのか、それともそういったところでどういうふうにモチベーションを維持するかというところに関してコメントいただければお願いします。以上です。
まあ、こういう状況に陥っている中で、まあ、一つだけそのフレームワークをまあ採用、今でも積極的にご利用いただいている我々のそういう技術を評価していただいて、まあ、実際契約もちゃんと締結し、作業も順調に進んでいて、まあ、第1回目の納品も終わっているというお客様いらっしゃいますので、まあ、そういう意味ではコアの技術者たちはまあ決してモチベーションを失っているわけではない。まあ、残念ながら RI の開発を行っていたスタッフに関してはやはり、まあ、大規模開発というものが一旦収束がかかっている中で、まあ、若干、今後に関して、我々としても相談に乗らなければいけない人たちもいるかと思います。ただ、まあ、先ほども説明させていただきましたように、フレームワークの事業に関しては、20名弱、20名にも満たない、数のスタッフで行っている事業ですので、それほど、まあ、いわゆるプロパーに対するインパクトというのは大きくはないです。まあ、逆に協力会社さんには非常にご迷惑をかけてしまったなと、まあ、数百人という協力会社さんのスタッフに関しては今回の判断により、まあ、我々と共に仕事ができなくなったということで、まあ、実際我々のオフィスに来て一緒に作業をやっていただいてたんですが、もう今、まあ、そういう意味で言うと、まあ、ガラガラの状態になってしまったという。
分かりました。ありがとうございます。
すみません、ドコモとの関係についてちょっと質問させていただきたいんですけれども、先ほどですね、まあ、主要株主と、まあ、話し合いをしてという話があったんですけれども、今回の件に関してドコモ側の意見というのは、どういうものがあったのでしょうか。あともう一つですね、ドコモで進めているスタープロジェクトに関しては、今はどういう状況で、で、まあ、もしできればですね、これに関する売上等をですね、まあ、そういう収益が今後どのような形で推移するのかということをですね、まあ、分かる範囲で教えていただければと思います。
まず、まあ、昨日決算を実際、発表させていただいた後に、全スタッフ集会というのを、持ちまして、まあ、社内でですね、で今回の件に関して、説明をさせていただきまして、まあ、その席に、ドコモの方も、同席いただきまして、ドコモとして引き続き、アプリクスの高い技術力は、まあ、評価しているし、共同開発等もこのまま、まあ、進めていって、また、我々が行っているリナックスというブルーのプラットフォームに関してもドコモとしては非常に高く技術としては評価しているし、今すぐでないとしてもいずれその価値を認めてもらい使っていただけるのではないかと、そういう意味ではまあ臥薪嘗胆ではないけど、とにかく今は苦しい時期、一緒にこれはまあドコモから来ている社外取締役の方もいらっしゃって、一緒にという言葉を使っていただいて一緒に頑張っていこうと、決してその作ったものがなくなったわけではなくて、今その会計処理上こういう処理をするのが最も適切であると、ただし製品としては十分生きているし価値も非常に高いので、一緒に頑張ってなんとかそれを世の中に出して、ちゃんとまあ今回失ったお金を取り戻していこうという言葉をいただいております。 そういう意味では、特別な、まあ、何か影響力ということよりも、我々がどのような時代になってもドコモとしては、一緒にやっていくと、そういう意味ではドコモが我々に投資、した我々の Java を一番最初に採用した段階から何も変わっていない、彼らとしては、一緒に、やっていくという、そのスタンスは変わっていないということを、まあ、確認させていただいたというのが、正直なところです。もちろん、今回の、まあ、使用公約という言い方を、しているんですが、やはり移動機メーカーの状況というのが非常に大きく変わっていると、特に、Linux に関しては海外の移動機メーカーという状況が非常に、大きく変わっていることもあり、なかなか、事業者の力では、難しいところも正直である中ですが、そういう意味では今回、こういう苦しい中で、スタッフに対しても会社に対しても、一生懸命支援を、いただける、支えていただけるという言葉をいただけているのは非常にありがたいというふうに思っております。スタープロジェクトに関してはちょっと具体的な内容に関して以前ちょろっと漏らしたら、夏野さんに怒られたりとかしたので、内容に関しては差し控えますが、順調に開発は進んでおり、まあ、ご存知のようにドコモの場合はサービスを、まあ、一気通貫というか全ての機種同じサービスを提供していく形になるので、まあ、いわゆる今提供している Vizia の次の、バージョンという形になりますので、まあ、今のビジネスのさらに延長線上で、あると思います。ただ、まあ、機能に関していろいろと充実してくるところもあるので、我々としてはより、ビジネスエリアが広がってくるんではないかなというふうに思います。
追加で1点だけお願いします。まあ、今回の失敗に関して、皆様経営陣一同深く反省してらっしゃると冒頭おっしゃいましたが、まあ、それはよく分かったんですけども、もう少しですね、経営の緊張感を高めるという意味でですね、今キャッシュがすごい高いポジションにあると思うんですけども、これもっと落として一旦市場にお返ししてしまえばですね、まあ、これ一本間違ったらすぐ倒産してしまうわけで、私はむしろそういう緊張感の高いところで経営された方がいいんじゃないのかなと。で、可能であれば、まあ、自社株買いでもいいし特別配当でもいいし、そういうですね、株主対策検討されないんですか。
いろいろな形で、まあ、我々として株主にどういう形で、答えていこうと尽くしていこうというのは社内でかなり、議論はしてきました。特にここ2週間ぐらいは、ほとんど、まあ、我々としてこういう事態になる中で、どうするのが株主にとって一番いいかな、という議論をほとんど、これは社外取締役も含めて、毎日とか1日おきぐらいの形で、検討してきました。で、我々としては、まあ、正直言って、まあ、個人で言いますと、退任して会社が、自社株買いをするなり減収するなりという形が個人的には、まあ、株主でもある私にとっては、これがある意味で、まあ、引退という、まあ、非常に楽なソリューションもなきにしもあらず、ただ、やはり、主要なお客さんからも、それは責任の取り方ではないと、作ったものがダメであれば、要するに作った製品がダメで他の製品が採用された、ないしは製品の、出来が悪くて、お客さんが採用に至らないということであれば、それこそ、会社を畳むぐらいの、ことは、やってもいいのではないかと、いうふうに言われましたが、逆に製品としては十分、競争力がありお客さんとしてもぜひ使いたいと、ただし、今それが使える、タイミングではない、そういうタイミングの中で、みすみす作ったものを捨てていくということは、経営として正しくないんではないかと。また、いわゆる自社株買いに関しても、それは所詮、本質的な解決ではなく、この株価で買い戻したところで、それは責任を取ったことにはならないんではないか、十分競争力があるものがあるのであれば、2年かかっても3年かかっても、たとえ株式市場に今見放されても、極端な話を言うと、IR でこういう、第二四半期中間期の発表したときに誰も来てくれなくても、それはきちんと利益で返していくことが、会社としての責任であり経営としての責任であるというふうに厳しくお客様からも、社外の取締役からも、そういうご指導を受けました。で、まあ、正直本当に 真剣に役員の総裁陣であったりとか、経営体制を大きく変えるということも議論されてきましたけど、まあ、結果的には、やはり、持っている製品、持っているスタッフが優れたものであり、それが金に変えられるのであれば、まずは製品を売って金にして、それから、引退するなり何なりしろと、そういう厳しい言葉を受けて、こういうふうに続けさせていただいております。まあ、正直言いまして、まあ、自分としては、まあ、上場前から、まあ、創業時間もう20年経っている中で、まあ、上場もして、とりあえずここでもう、タオルを投げ込まれて終わりにされてもいいかなというふうに思ってたところあるんですが、それこそ、ふざけるなというふうに、まあ、株主からもお客様からも言われ、まあ、一粒手を投げられることになろうともこういう発表をちゃんと私の方がして、市場の、評価を受けると、で我々としてはとにかく仕事で失ったものは仕事できっちり返していくというのが、今の我々の考えです。
ただいまの質問に関して少し予測しますと、まあ、郡山の方からありましたように昨日、まあ、3時以降ですね、全スタッフを集めて、まあ、こういう形の開示を行うということを説明いたしました。まあ、当然、スタッフにとっても、まあ、突然のことですし、いろいろあるわけですけれども、非常にその、まあ、先ほどモチベーションの話もありましたが、我々の方からもきちっとした説明をし、まあ、従業員に対してのケアというものをしてますし、また一方で、各スタッフ、従業員、マネージャー各、核になるような人々、こういう従業員のモチベーションというものもですね、引き続き非常に高いものがあるわけですね。で、なんとしても、まあ、こういう状況にはなってますけども、我々の持っている技術力、そういったものが何ら損なわれているわけではないんでですね、もう一度きちっとやっていこうと、まず利益を出す、ここがやはり我々が真っ先になさなければいけないことだということで、これは経営陣のみならず社員一同スタッフ一同を共通しているわけですので、その方向に向けて一丸となってやっていこうということで、昨日もそういう形でのミーティングになっておりますので、ご理解いただきたいというふうに思います。
他に質問がなければ、じゃあ今日はどうもありがとうございました。